地には僕ズンダモンなのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局、今日も元気にオープンなのだ。2025年9月10日水曜日、今日は最近特に注目されてる AI の最新ニュースを僕が楽しく分かりやすく紹介するのだ。今日は全部で4つの記事を紹介するのだ。盛りだくさんなのだ。じゃあ早速1つ目の記事なのだ。セーフティーキット S ブループリントフォースケーリングリスクエージェンツイズオープン AI S モーストケイパブルモデルズというタイトルの記事なのだ。この記事はオンラインの世界をもっと安全にするためにオープン AI さんの最新 AI モデルをどうやって使ってるかというお話なのだ。みんなオンラインショッピングとかスマホで支払いするとき安心して使えてるかな。実はその裏側でセーフティーキットっていう会社が AI エージェントっていうすごいシステムを使って詐欺とか変な商品がないかとか法律違反がないかとかをチェックしてくれてるのだ。彼らが使ってるのがオープン AI さんの AI モデルなのだ。特にまだ公開されてない GPT-5 とたくさんの仕事を安定してこなす GPT-4.1 を賢く使い分けてるらしいのだ。例えば GPT-5 はテキストだけじゃなくて画像とか UI とかいろんな情報をまとめて分析して複雑なリスクを見つけ出すのが得意なのだ。まるで名探偵さんみたいに隠された手がかりを見つけて事件を解決するイメージなのだ。僕のズンダアローももっと賢く悪いやつを見つけてくれるようになるのだ。 GPT-4.1 はたくさんの利用規約とかポリシーに厳しく従ってコンテンツがルール通りかちゃんとチェックする係みたいな感じなのだ。この2つを組み合わせることでなんと 95% 以上の高い精度でオンライン上の全部のコンテンツをしっかり見守ってくれてるっていうんだからすごいのだ。グレーゾーンの判断とか人間でも迷っちゃうような複雑なことでも GPT-5 がピピッと正確に判断してくれるらしいのだ。新しい AI モデルが出るとすぐに試して良ければ導入するっていうスピード感もすごいなって思うのだ。こうやって僕たちのインターネットライフを守ってくれてるのだね。続いて2つ目の記事なのだ。 AI エージェントに AI 最新情報まとめ資料を作ってもらう会ランググラフ&ラングスミスというタイトルなのだ。この記事は AI エージェントっていう AI さんが自分で最新の AI 情報を集めてさらに自動でプレゼン資料まで作っちゃうっていう夢みたいな話の概念実証について紹介してるのだ。僕も毎日資料作りに苦戦してるからこれはぜひ試してみたいのだ。資料を作る流れはこんな感じなのだ。まず TAVILY っていうウェブ検索 API を使って AI の最新情報を集めてくるのだ。次に集めた情報をもとにスライドの骨子や目次を作ってくれるのだ。そしてマープっていうスライド作成ツールを使ってちゃんとしたスライドの本文を作っちゃうのだ。さらにすごいのが作ったスライドの品質を AI が自分で評価してもしあんまり良くないなってなったらもう一度目次から作り直しを指示するっていう仕組みもあるのだ。これってまるで人間が自分で資料を修正するみたいで驚きなのだ。この POC で使われてるラングチェーンとかランググラフ、ラングスミスっていうツールがこの AI エージェント開発の強い味方になってるのだ。特にランググラフは AI エージェントの複雑な処理の流れを分かりやすくグラフの形で設計できるし、ラングスミスは AI エージェントがどう動いたか何がうまくいかなかったかとかを全部見えるかしてくれるから開発がとっても楽になるのだ。僕もズンダ持ちのプレゼン資料自動で作ってもらって ずんだ餅の魅力を世界に発信するのだ。3つ目の記事なのだ。エージェントミドルウェアというタイトルなのだ。この記事はラングチェーン TUAI エージェント開発のフレームワークがバージョン 1.0 でエージェントミドルウェア、エージェントミドルウェアっていう新しい仕組みを導入したっていうお話なのだ。これまでの AI エージェントって AI モデルとプロンプト、それから使うツールを組み合わせたシンプルな仕組みだったのだ。でももっと複雑なタスクをやらせようとすると、 AI モデルに入力する情報、これをコンテキストって呼ぶんだけど、この調整が難しかったり、エージェントの動きが不安定になっちゃったりすることがあったらしいのだ。だから開発者さんたちは自分でコードを書いてエージェントをカスタマイズすることが多かったんだって。そこでラングチェーンさんはウェブサーバーで使われてるミドルウェアっていう考え方を AI エージェントに取り入れたのだ。これでエージェントが AI モデルを呼び出す前とか後とか、ツールの実行の途中とかに開発者さんが自由に自分の処理を挟めるようになるのだ。具体的にはモデルを呼び出す直前に処理を実行したり、モデルが結果を返した直後に処理を実行したり、モデルに送るリクエストの内容をその時だけ変更したりできるようになったのだ。例えば会話履歴が長くなりすぎたら自動で要約する機能とか、大事なツールを使う前に人間に確認してもらうヒューマンインザループっていう機能を簡単にエージェントに組み込めるようになるのだ。これでもっと信頼できて柔軟な AI エージェントを作れるようになるってすごいのだ。僕もミドルウェアを使ってもっと賢いずんだアローを発射できるようにしたいのだ。今日最後の記事なのだ。ゲームを作っていて先手か後手かをランダムに決定するようにしたら、なぜか何度試しても後手に。1時間ほど調べてみて分かったが、単に10回連続後手を引いただけだった。ランダムって難しいというタイトルなのだ。この記事すごく面白いのだ。ゲーム開発で先手か後手かをランダムに決めるようにプログラムを組んだら、なぜか10回も連続で後手になっちゃったっていうちょっと笑えるエピソードなのだ。そしてその原因を一生懸命調べてみたら、なんと本当にたまたま10回連続で後手を引いただけだったっていうお話なのだ。ランダムって聞くとすごくバラバラに動くイメージがあるけど、実はプログラムで生成される乱数って疑似乱数って言って完全なランダムじゃないのだ。統計的には偏りがないはずなんだけど、短い回数だけ試すとたまたま同じ結果が連続しちゃうこともあるのだ。この話から学ぶのが人間が感じるランダムの難しさなのだ。プログラム上はランダムでもユーザーさんがなんかこれ偏ってるんじゃないのって感じちゃうと面白くないのだ。だからゲームとかだとあえて偏りを調整して人間がこれはランダムだなって感じるように工夫することが大事なんだって。僕もずんだ餅を食べるとき、ランダムに食べる場所を決めるけど、いつも同じ場所から食べちゃうのだ。人間が感じるランダムって確かに難しいのだ。でもそれがまた奥深いところなのだね。はい、今日紹介した記事は全部で4つなのだ。セーフティーキットさんがオープン AI さんの最新 AI でオンラインの安全を守ってる話、 AI エージェントが自動でプレゼン資料を作る話、ラングチェーンのエージェント、ミドルウェアで AI エージェント開発がもっと便利になる話、そしてゲームのランダム設定で10回連続後手になっちゃった面白い話だったのだ。あっという間にお別れの時間なのだ。今日も株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局お聞きいただいてありがとなのだ。番組の感想はずんだもん AI 放送局でツイートして教えてほしいのだ。それじゃあまた次回も 僕と一緒に AI の世界を探検するのだ。バイバイなのだ。